ザ・ディベートへようこそ。本日はですね、フィニックス H オンライン教室のブログ記事が提示した問いかけは実験であれという、非常に示唆に富んだ格言について掘り下げていきたいと思います。この記事が提案しているのは、誰かに何かを尋ねる前に、ほんの一瞬、相手がどう答えるか予測してみるという、一種の思考の習慣ですね。
ええ。
ここから、私たちの議論の中心となる問いが生まれます。この予測という行為はですね、相手への洞察力を飛躍的に高める、知的で洗練された手法なのでしょうか。それとも人間同士の温かいコミュニケーションを何かこう冷たい分析作業に変えてしまって、本質的なつながりのむしろ妨げてしまう、そういう危険なアプローチなんでしょうか。私はこの予測というアプローチが人間理解を深めるための非常に強力な方法論であるという立場で論を進めます。
そして私はこの方法は過度に分析的であって、人間関係に不可欠なその自発性ですとか誠実さといったものを損なう可能性があるという立場で議論に参加します。
それではまず私の見解からお話しします。情報源であるブログ記事の核心ですよね。これが非常にシンプルかつ強力なんです。漫然と問いかけるだけでは事実しか手に入らない。しかし問いかける前に相手の返答を予測することで深い洞察力が手に入る。もうこの一点に尽きると思うんです。これは単なるコミュニケーションのテクニックっていうことではなくて、物事の捉え方をこう根本から変える思考法だとさえ言えるでしょう。
ほう。
なぜなら予測という行為が私たちの脳に強烈な学習効果をもたらすからです。記事ではこれを予測と結果の差分と表現しています。自分が立てた予測と実際の相手の返答が食い違った時に生まれる予測誤差、つまりあれっていう小さな驚きや違和感こそが、なぜ自分は予測を間違えたんだろうという深い内省を促すわけです。これ心理学なんかでいうベイジアン脳の考え方に近いのかもしれないですね。私たちは常に世界に対する内部モデル、つまり予測を持っていて、新しい情報に触れるたびにそれを更新していく。このアプローチはそのプロセスを対人関係において意識的に、そして劇的に加速させる試みなんです。
なるほど。
さらに重要なのは、予測するためには相手の性格ですとか最近の状況、過去の言動をこう真剣に観察して頭の中でシミュレーションする必要があるということです。これにより私たちはただ話を聞くだけの受動的な存在から相手を深く理解しようとする能動的な観察者へと変わるわけです。例えば記事にある週末はどうでしたかっていう、ありふれた質問、これを尋ねる前に、最近疲れていたから家で寝てばかりいたとほんの 0.5 秒予測したとします。しかし帰ってきた答えが気分転換にハイキングに行ったんだだった場合どうでしょう。予測がなければ、へえそうなんだで終わっていた会話が、この人は疲労をアクティブに動くことで回復させるタイプなのかもしれないという、相手の人間性に対する新たな発見、つまり気づきにつながる。これは予測なくしては得られなかった極めて知的な収穫です。この方法はコミュニケーションを単なる言葉のやり取りから知性を磨き、人間理解を深めるための、科学実験のレベルにまで引き上げる優れたアプローチだと考えます。
なるほど。その知的な魅力、そして自己の認知モデルを更新していくという点には、確かに説得力を感じます。しかし私はですね、そのアプローチが人間関係というこの非常にデリケートな領域において見過ごせないリスクを伴うと考えているんです。まず第一に、この手法は対話の相手を無意識のうちに自分の仮説を検証するための実験対象として扱ってしまう、そういう危険性をはらんでいます。
実験対象ですか。
ええ、コミュニケーションというのは本来対等な人間同士の予測不能な相互作用であるべきですよね。しかし片方が相手を自分の分析モデルを検証するためのデータソースとみなした瞬間、そこには観察する側とされる側という非対称な権力関係が生まれてしまう。これは相手への敬意を欠く行為になりかねないという懸念があります。第二に、常に頭の中でシミュレーションを行うことは会話の自然な流れや予期せぬ発見、つまりセレンディピティを阻害するんじゃないでしょうか。 本当に心に残る対話とか創造的なアイデアが生まれる瞬間というのは、多くの場合計画や予測を超えたありのままのやり取りの中から生まれるものです。すべての問いに予測というフィルターをかけることは、そうした偶発性の豊かさを自ら手放してしまう行為に思えてならない。そして最も懸念するのは、意識の焦点がずれてしまうことです。
ほう。
本来私たちは相手の言葉そのものや、その声のトーン、表情、その裏にある感情に集中すべきです。しかし、自分の予測が正しかったか間違っていたかという内的な評価に意識が向いてしまうと、それはもはや相手を理解しようとする傾聴ではなく、自己の分析能力を試す自己中心的なゲームになってしまう。この方法は人間理解という高尚な目的を掲げながらも、結果として自己満足につながりかねない危うさを内包している。それが私の見解です。
それは非常に重要なご指摘です。ただその実験対象という捉え方こそ、まあ逆説的ですけれども、真の人間理解につながる道筋だと私は考えています。情報源の記事に寄せられた AI の感想文がこの点を的確に表現していました。自分の中にある相手像、仮説を現実の相手、結果とぶつけて修正し続ける終わりのないプロセスこそが人間理解なのだと。私たちは誰もが意識的か無意識的かに関わらず、他者に対する何らかのイメージ、つまり仮説を持っていますよね。あの人はこういう人だっていう、まあ決めつけがそれです。このアプローチはその無意識的でしばしば固定化されたプロセスを意識的な実験に昇華させることで、相手像の解像度を飛躍的に高めるための最も効果的な方法論なんです。相手を尊重しないどころか、むしろあなたのことをもっと深く、より正確に理解したいという真摯な態度の表れだと考えることはできないでしょうか。
おっしゃる、自分の中の相手像を修正し続けるというプロセス自体は否定しません。誰しもが、それを行っているでしょう。しかし問題はそのプロセスの方法と目的なんです。人間を理解するというのは、果たしてより正確な予測モデルを脳内に構築することなんでしょうか。私は人間理解の本質はそこにはないと考えています。むしろ相手の感情に共感したり、その場の空気を共有したり、言葉にならないニュアンスを感じ取るといった分析を超えた部分にあるんじゃないでしょうか。この実験的なアプローチは、そうした人間的なつながりよりも分析的な正しさを優先してしまっているように聞こえるんです。相手の言葉を自分のモデルをアップデートするためのデータとして処理することに喜びを乱す。それはコミュニケーションが本来持つべき温かみや、予測できないからこその豊かさを少しずつ削り落としていく行為ではないかと、そう危惧します。
その分析的な正しさと人間的なつながりは必ずしも二項対立ではないように思うんですが、いかがでしょう。むしろ分析的な理解が深まるからこそ、より質の高い共感が可能になるという側面はないでしょうか。例えば先ほどのハイキングの例で言えば、この人はアクティブに回復するタイプだという理解があればですよ、次回その人が疲れているように見えた時、何か体を動かすようなことをしてみたらと、より相手に寄り添った提案ができる可能性がある。表層的な大変だねという共感よりも、一歩踏み込んだ関係性が築ける可能性がある。そしてその理解の進化に予測誤差が果たす役割は、やはり計り知れないものがあります。
その点についてもう少し深く議論させてください。確かに予測誤差が学びのきっかけになるというメカニズムは理解できます。自分の思い込みに気づかせてくれるわけですからね。ただ私が懸念しているのは、その学びのプロセスが相手ではなく、どうも自分自身に向きすぎてしまうという点なんです。そもそも予測誤差っていう概念自体が、自分の不完全な仮説、つまり先入観があったからこそ生じるものでしょう。
まあそうですね。
予測というフィルターを持たずに、完全にオープンな姿勢で相手の言葉を受け入れることができたなら、それを誤差などと捉える必要はないはずなんです。それは純粋な新しい情報として何の抵抗もなく素直に受け止められる。むしろ予測という行為が自分の予測を的中させたいというエゴや、予測が外れたら自分の分析が甘かったと思われるんじゃないかという不安を生み出して、会話に不要なノイズを持ち込む危険性はないでしょうか。
そのエゴやノイズという懸念は、わかります。
しかし情報源が提案しているのはそれほど大げさなものではないと思うんです。記事には問いかける直前の 0.5 秒でいいと書かれています。これは四六時間中分析的な思考を続けろということではなくて、ほんの少し思考の習慣を変えるだけでいいということです。この小さな習慣が相手の言葉に対する注意力を劇的に高めるんですよ。予測を立てることで相手の返答を一言一句聞き漏らすまいという集中力が自然と生まれます。結果として私たちはより思慮深い対話者になることができる。これはエゴではなく相手への関心を高めるための非常に実践的で有効なトレーニングだと考えます。
以前ですね、私の部下に会議でほとんど発言しない人物がいました。私は長らく彼のことを内気な性格だからと、解釈していたんです。しかしある時、このアプローチを試してみようと思って、彼は現状のプロセスに実は深い懸念を抱いているんじゃないかと予測して、具体的な質問を投げかけてみたんです。それと彼は席を切ったように非常に的確な問題点を指摘してくれました。予測がなければ私は彼を内気な人という安易なラベルで片付け続けていたでしょう。これは私にとって予測がいかに自分の偏見を乗り越える助けになるかを痛感した経験でしたね。
それは非常に興味深いエピソードですし、その文脈での有効性は否定しません。しかしその 0.5 秒の習慣がもたらす、なんていうか認知的負荷についてはどうお考えですか？特に相手が深い悲しみとか喜びを打ち明けているような感情的な対話の場面を想像してみてください。
はい、そうした状況では私たちのワーキングメモリーは相手の非言語的なサインを読み取ったり、言葉の裏にある感情に共感したりすることに全てのリソースを割くべきです。そこに予測と検証というもう一つの分析タスクを割り込ませてしまうと、本当に大切な言葉にならないシグナルを見落としてしまうことになりませんか？さらにその習慣がもたらす長期的な代償も考える必要があります。たとえ 0.5 秒だとしても、常に予測というフィルターを通して相手を見ることで、私たちはありのままの相手を見る機会を失っていくリスクを負っているのかもしれません。特に共に新しいアイディアを生み出そうとしている創造的な場面では、次はこのように反応するだろうという予測は自由な発想の妨げになるのではないでしょうか。そのような場面で求められるのは分析的な正しさではなく、ただ相手の存在をありのままに受け入れ、予測不能な展開に身を委ねる余白です。豊かな人間関係とはそうした予測を超えて部分にこそ宿るのではないかと私は思うのです。
確かにあなたの言うように、創造的なブレインストーミングの場や極めて感情的な対話の文脈では予測が邪魔になるというのは鋭い指摘ですね。その文脈では予測よりも偶発性に身を委ねる方が価値が高いかもしれない。ただ私が主張したいのは、日常的な一対一の理解を深める場面での有効性です。それにそもそも私たちは予測という行為から完全に自由になれるのでしょうか？私たちは常に意識的でなくとも相手の次の言動を予測しながら会話しているはずです。このアプローチはその無意識のプロセスを単に意識のテーブルの上に乗せ、より洗練させるためのものではないでしょうか？
その無意識のプロセスを意識化するという点にこそ大きな違いがあると思うんです。無意識の予測はあくまで背景として機能する流動的なものです。しかしそれを問いの前に必ず行うタスクとして意識化した瞬間、それは背景から前景へとより出て会話の主役になってしまう。本来の主役であるはずの相手や対話そのものを脇に追いやってしまう危険性がある。それが私が最も懸念するところです。無意識と意識の間には深い溝があるように思います。
問いを実験と捉え、予測と結果の差分から学ぶというアプローチは、決して人間関係を冷たいものにするわけではありません。むしろ表層的な事実のやり取りを超えて、相手の本質、その人独自の思考パターンや価値観に迫るための洗練された知的訓練なのです。このプロセスを通じて私たちの洞察力は磨かれ、偏見は修正され、結果として より深いレベルでの人間理解、そしてより豊かな関係性が可能になると私は信じています。
一方で、このアプローチは分析モデルの構築という知的な営みを人間的なつながりそのものよりも優先してしまう危険性を常にはらんでいると私は考えます。真の理解は精緻な仮説検証のサイクルを回すことによってではなく、時には予測という杖を手放し、不確かさや曖昧さを受け入れ、ただ今この瞬間の対話に真摯に向き合うことでしか得られないかけがえのないものがあるのではないでしょうか。
確かに情報源が提示したこの格言は、コミュニケーションの本質とは何か、そして人間を理解するとはどういうことなのかを私たちに鋭く問いかけてきますね。非常に考えさせられます。
ええ。対話を分析し理解を深めるための実験と見るか、ただそこに存在し体験すべきつながりと見るか、おそらくどちらの視点も他者をより深く知ろうとする真摯な探求心から生まれているという点では共通しているのかもしれません。このテーマにはまだ探求すべき多くの側面が残されていますね。